今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、知らぬが仏、タイトルとしては知らぬが仏っていう、ちょっとなんかどういうことっていう話なんですけど、内容としては、まさにその知らぬが仏、知らない方が心穏やかでいられるよねっていう、ことわざの一つですね。なんか由来は江戸時代とからしいんですけど、それはいいや。だからその知らない方が、そもそもその知ってる人よりもこう怒りだったりだとか、その不満みたいなものがいたずらに生まれず、そういう感情が生まれずに、穏やかでいられるんじゃないかっていうね、そんなような話をしていきたいと思います。で、なんで知らぬがの後のホットがカタカナなのかっていうと、そのホットしていられるっていう、その心穏やかっていうのをただちょっとこうカタカナにしたっていうところと、あとはほっとくってあるじゃないですか、その放っておく、もうなんか別にそれは自分は興味ないようじゃないけど、別にどうあってもいいよっていうふうにほっとくっていう、なんかそういう意味も込めて、ダブルミーニングならぬトリプルミーニングに挑戦してみたという、余談です。というところで、その知らぬか仏、どうでしょうね、皆さん、その知らないことがある、その無知の知っていうこともありますよね。そういう言葉もありますよね。その知らないということを、自分がまだまだ何も知らないんだ、知らないことがあるんだっていうことを意識していくという、こと。あとは またその、知らないことによってそれが恥になっていくっていうか、だからいろんなこう切り口があるという前提なんですけど、とはいえ最近僕自身が体感していることとしては、この何でもかんでも知っている必要があるのか、そして、この本当に情報だらけの社会の中、そして、誰でもどこからでもじゃないけどね、その AI の、検索の力なんかも含めて、なんて言うんでしょう、こういくらでも情報を取ることができるわけじゃないですか。でもそれっていうのは、なんだろうな、このテクノロジーが進化していく上でのある意味でこうジレンマな気もするんだけど、そのテクノロジーの進化っていうのは、詰まるところ、その僕ら人間がより豊かに、より便利に、そしてそのなんていうのかな、いろんな問題解決をしていくっていうことが土台にあるはずなんだけど、そのテクノロジーの進化によって僕ら人間はより忙しく、よりその時間をなんていうんでしょう、アクセクトを使っているようなイメージっていうのかな、それってあるんじゃないかな。だからその要はスマホが普及して、そのもうネットが当たり前の社会で、もう SNS が当たり前、1億総発信者、誰でも発信もできますっていう中で、じゃあもっともっと何か発信しなくちゃいけないんじゃないかとか、もっともっとじゃあ情報が簡単に取れるんだから、もっと情報を、取りに行かなくちゃいけないんじゃないかなみたいな感じで、なんかもしかしたらどんどん僕らは昔よりも、そういうテクノロジーが今ほど進化していなかった時よりも、むしろ忙しく、そしてその心がざわざわした状態っていうのが増えちゃってるんじゃないかななんてこともちょっと思うんですよね。でちょっとその具体的な話で言うと、僕はそのブロックチェーン、暗号資産、そのクリプトって言われたりもするけど、そういった領域がすごく好きで、普段のその、フィジカルの日常生活とか、本業の仕事とかとは、全然違った領域ですね、そのクリプトっていうのは。でもそこのブロックチェーンの技術とか、なんでしょうね、その暗号資産という、響きも含めて、なんかその匿名性とかね、やっぱりその国籍とか性別とか超えて、年齢とかも超えて、その国も超えてっていう、そういう文脈が好きだったりとか、あとはそのいわゆる Web3 って言われるような、その非中央集権性っていうのかな、自立分散的にっていう、そういうなんか思想的な部分も、結局トータルで好きなんですよね。だからいろいろとこうクリプト界隈の情報を追ったりとかするわけなんですけど、僕はそのブロックチェーンに、その自分のアートを、デジタルアートをこうなんていうのかな、ブロックチェーン上にこう記録していくっていうような、クリエイター活動なんかもしていて、で今特にもうクリエイティブっていう感じなんです。もうここ特に数日はそうかな、ここ特に数日はもう時間さえあればとにかく自分のクリエイティブをよりこう進めていく、今ちょっと作ってる作品があって、それを完成させたいっていう、ところなんですけど、ってなると必然的に、情報を取りに行く時間がなくなるんですよね。その自分のクリエイティブの世界に没頭するわけなので、外からの情報っていうのがあんまり入らなくなってくる。でともすると、このクリプト界隈とかだと、その FOMO、 FOMO、 Fear of Missing Out っていう、その見逃しの恐怖っていう、言葉があって、要はなんていうのかな、そのクリプトがどうしたって、その金銭的な要素ってものを含んでいるんですよね。やっぱりそこに紐づいてくるお金っていうものが、良くも悪くも、その なんていうのかな、その価値というものを担保できる、その価値というものをインターネットの時には、まあ、インターネット技術だけではそのなんていうのかな、まあ、なかなかこう難しかった部分の、うん、お金のやり取りっていうか、なんていうのかな、お金そのもの、価値そのものを、うん、滑らかにこうやり取りができるっていうのが、まあ、ブロックチェーン技術の、まあ、一つの特性だったりもするので、どうしたってお金が絡んでくるんですよね。だから要は金銭的に得した損したみたいなことがどうしたって生まれてしまうところが多分にあると、ブロックチェーンクリプトっていうのは。っていう時にやっぱりその見逃しの恐怖、自分が知らないところで誰かが金銭的に得してるんじゃないかとか、自分は何か美味しい話、要はその金銭的なね、に、美味しい話をなんか逃しちゃってるんじゃないかみたいな、そういうまさに恐怖というか感情に、うん、駆られやすいんですよね。で、僕もこのフォーモっていうのはもう何度もそういう感情っていうのは抱いてきたし、うん、でもちろんその情報を追うことによって金銭的に、うん、プラスになったこともこれまで何度もありますよ、うん、何度もある、うん、普通にそのクリプトに触れてなかったらそのなんか利益というか、うん、そういうものはなかったかもなっていうのは正直あります、うん、だからこそそのやっぱクリプト界隈でそのいわゆるその送り人、うん、ですよね、うん、人生ファイヤーみたいな、そういうことを、まあ、夢見がちだったりとか、まあ、僕もゼロじゃないけど、ね、ゼロじゃないけど、うん、なんかそういうことはやっぱり安直に思いやすいような、ところも、うん、ある意味で、うん、ブロックチェーンクリプトのその未知の可能性ゆえのなんか魔力というかね、うん、魔の誘惑のような気もしていて、ちょっと話を戻すとそのフォーム、見逃しの恐怖っていうものが発生しやすいんですよね。それぐらいお金の力っていうのは本当に強いし、まあ本当にそのお金って何なのか、あくまでも手段だよねっていうことを常に自戒を込めていなきゃいけないなと思うんですけど、ってなるとやっぱり見逃すことが怖くなるっていうか、見逃したくないなっていう感情に駆られやすいんですよね。だけどね、なんかここ数日その特にクリエイティブ、自分のクリエイティブをより、うん、高めていきたいってことを、やっていて、その外からの情報あんまり取れてないんですよね。いわゆるまあ普段自分が SNS、まあ、TwitterX とか、まあ、Telegram とか、あと Discord とか、そうですね、まあ、そのようなあたりで、まあ、情報を取りに行ってたりとか、うん、するわけなんですけど、その時間があんまり取れてない。だけどね、不思議と充実感みたいなものはねあるんですよね。むしろその情報っていうのを、うん、追って、あ、なんか今日は目新しいニュースがあるかな、どうかなっていうふうに、そのネット上っていうのかな、うん、それをこう検索したりとか、まあなんだろうな、まあ、ネットサーフィンじゃないけど、それに勤しんでいる時よりもなんかね、不思議とこう満足感、充足感みたいなものがあるんですよね。だからあんまり情報最近取れてない。そういう意味で言うと情報はあんまり追えてないっていう感じはどっかにありつつも、だけどね、なんかその方が、うん、なんか心穏やかな気がするなっていう気持ちもある。それはもしかしたら自分がそのクリエイティブの方に、ある程度の達成感を感じられてるからかもしれないですけどね、うん、これがそのクリエイティブに時間を割いてるんだけど、全然その思うように作品がこうクオリティが上がっていかないとかね、っていう、そっちであんまり満足度を得られてなかったら、もしかしたらトータル的に不満足みたいなところあるかもしれないけど、だからまあ今回何を言いたかったかっていうと、まさに本当にその知らない方がもしかしたら幸せなのかもしれないなとか、その自分が本当に今気が向いていること、うん、気持ちがそっちに向かっているよっていうところにその時間を捧げるっていうのが、結局回り回って一番こう自分にとって幸せな過ごし方なのかな。で、要は極端な話すると、周りの人が今何に向かっていてとかっていうことを気にしないぐらいの方がすごくこう、幸せに生きられるのかもしれないっていうごめんなさい、すごい曖昧な着地点になっちゃったんですけど、そうやっぱりね、そのまあポイントとしてはやっぱ SNS っていうところがでかいのかな。手軽にね、他の人たちのそういうキラキラした部分っていうのをまあ目にしやすいじゃないですか、 SNS って。そうだけど、それっていうのはやっぱりトレードオフの関係だよね。で、自分が自分のそういった何かこういう思いを届けていくっていう発信の場でもある、発信として使ってるからね。もちろん SNS を悪しきものっていうふうには別に僕は見てないけど、まあやっぱ使い方次第 なんだなってことはねすごく思いますね。だからすごく難しいけど、そうだな、まとめるんだったらやっぱり自分のペース、そして自分がこれがいいなって思うようなことだともすると、それは閉ざしちゃうことになるかもしれない、視野狭窄になってしまうこともあるかもしれないけど、でも結局自分の世界って自分のこの見てるもの、感じられるものの範囲の中が結局世界だから、なんかね、なんかちょっと知らないことがあるとか、最近どうなってんのみたいなことがあった方がかえってそう満足感が得られる場合もあるよという、そんな話を今回させていただきました。ということでお付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。